その日、主イエスと話し合っていたカファルナウムの多くの群衆は自分たちの耳を疑いました。群衆はイエスの家族をよく知っていたにもかかわらず、彼は自分が神の子であると主張したからであります。これはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っている、どうして今私は天から下ってきたなどと言うのか、と群衆はつぶやき始めました。このつぶやきはモーセによってエジプトから解放されたイスラエルの民がアレノにおいてモーセに不平を言った姿と重なってまいります。本日はイエスの血と肉に預かるとは果たして何を意味しているのかということを念頭に置きながら、ヨハネによる福音書を通して共に御言葉の恵みに預かりたいと願います。41節の冒頭にユダヤ人という言葉が出てまいります。ユダヤ人とは本来エルサレムとその周辺の地方の人々を指す言葉であります。まあ、南側ということですね。ですからここでは正確に言えばガリラヤ人と書くべきところですが、ヨハネの福音書ではたとえガリラヤ地方に住んでいようと、どこに住んでいようと、イエス様を拒絶するイスラエルの民をまとめてユダヤ人と呼んでいるのであります。つまりヨハネの福音書においてユダヤ人とはイエス様を信じない民の総称を言っているのであります。するとイエス様は彼らに次のように言われました。6章の43節から45節をご覧ください。43節から45節まで。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。前回37節においてもイエス様は父が私にお与えになる人は皆私のところに来ると言われましたが、どうやら言葉を変えて言い直しているようです。御父が引き寄せてくださらなければ誰も主イエスのもとに来ることはできません。イエス様を受け入れるタイミングは人それぞれ定められた時があると思いますけれども、御父によって選ばれているものは必ず抗うことのできない全能の道からによってイエス様のもとに導かれるのであります。それはあたかも親猫が子猫の首根っこをくわえて引っ越しするかのように、時が満ちるならば首根っこをくわえられてイエス様のもとへ導かれるのであります。そしてイエス様のもとに導かれた者たちは新しく生まれ変わり、永遠の命によって養われ、終わりの日に復活させられるのです。ちなみに、6章の44節と45節は、ウェストミンスター首相教理問答問い31、有効証明の証拠聖句として挙げられていますので、ここで ウェストミンスター小距離問答問い31を確認してみたいと思います。手法のこの引用性句の抜粋のプリントをご覧ください。それでは私が問いを読みますので、皆様ご一緒に答えを朗読していただければと思います。小距離問答31番、有効証明とは何ですか。有効証明とは神の御霊の業であって、それによって御霊は私たちに自分の罪と悲惨を自覚させ、私たちの知性をキリストを知る知識で照らし、私たちの意思を新たにしてくださいます。こうして御霊は福音において私たちに無償で提供されているイエス・キリストを受け入れるように説得し、それができるようにしてくださいます。はい、ありがとうございます。神様による召しとは、たとえ私たちがまだ罪にどっぷり浸っている時でも、聖霊によって私たちに罪と悲惨を自覚させ、キリストを知る知識で照らしてくださいます。ですからまだイエス様を信じられない人々にとって、私は命のパンであるというイエス様のお言葉は招きの言葉にもなっていたのだと思います。神の福音はこのように誰にでも無差別に語られるのであります。その無差別の招きとは、必ずしも直接的な聖書の御言葉によってではないかもしれません。御言葉以外で間接的に福音が語られることもございます。例えばアンパンマンのアニメを通してであったり、宅急便のロゴマークを通してであったりです。アンパンマンは自分の顔を人々に分け与えていますね。アンパンマンのモデルはイエス・キリストだと言われています。また黒猫大和の創業者はキリスト者であったため、あのロゴマークが生まれたと言われています。このようにあらゆる方法で福音が宣言され、招きの言葉が語られているのですが、御父が引き寄せてくださるものだけが有効的に召され、イエス様のもとに来ることができるのであります。続いて6章の48節から50節をご覧ください。48節から50節です。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。ここでは昔イスラエルの民が荒れ野で食べたマンナとイエス・キリストという命のパンが比較されています。ここで誤解してならないことは、本来マンナとは霊的な食物であり、キリストの霊的な象徴でもありました。第一コリント10章1節から4節には次のように書かれています。パウロの言葉ですけれども、 お開きください。修法の抜粋のプリントに印刷されてございます。第一コリント10章の1節から4節まで。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。 私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずついてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。この箇所を見ますと、皆同じ霊的な食べ物を食べとございます。これはマンナのことです。ですから本日の箇所でマンナを食べたが死んでしまったという表現は、マンナを物質的な糧としてでしか見ることができなかった、そんな限定された先祖たちのことが引き合いに出されているのです。要するにマンナを不信仰な心で食べた先祖たちのことです。ところが今やマンナが象徴的に指し示す実態が現れました。天から下ってきたパンであるイエス様を今や信仰によって見なければなりません。6章51節をご覧ください。6章の51節です。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。イエス様は再三言われています。私は天から下ってきた生きたパンである。これは神の御子が肉をおとりになり、この世に人として来られた受肉の出来事を指していると考えられます。そしてこの食べるとは信じるということを意味しているのだと思います。従いまして天から下ってきたパンを食べるとは受肉した神の御子を信じる、食べるっていうのは信じるっていう意味ですね。信じるということになるかと思います。イエス様がこの世に来られた目的は、皆様もよくご存知のように救い主として恵みの契約を成就されるためでありました。すなわち人となられ十字架刑に処せられることにより、罪人の罪の代価を代わりに担われ、一方で御父への全き服従を通して律法を完成させるためでありました。神が肉をおとりになって人となり、罪人の隣人となってくださり、中保者として贖いを成し遂げてくださったのです。ところで51節以降、パンという言葉が肉という言葉に置き換えられています。この点は本日の箇所で大変重要なポイントだと思います。肉とはイエス様が受肉された神秘を念頭に置いているのでしょう。もしイエス様が人として来なければ、私たちの罪の代価を担うことはできませんでした。もし人として来なければ、すなわち弱さが全くない天的な存在として律法を成就したとしても、それは何の意味もありませんでした。人の子として成就されたことに意味があるのです。もし人として来なければ、私たちの救いは成し遂げられなかったのであります。 救い主はまさに人の子として私たちと同じ肉を取ってくださいました。私たちの救いとは信仰によってこの人となられたイエス様を受け入れ、イエス様の功労に参与することであり、イエス様と共に生きることであります。天から下ってこられた方のそのような霊的な側面を見なければなりませんでしたが、カフルナウムの群衆はそのことが分からず議論をし始めました。52節から53節をご覧ください。52節から53節です。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。人肉を食えとでも言うのか。とんでもないことだ。ということで、大騒ぎになったわけです。それを受けてイエス様は、はっきり言っておくと、前置きをして語り始めました。はっきり言っておくという言葉は6章だけでもすでに4度目になります。今回も重要なことが語られていますが、その語られた内容は、かえって群衆を混乱させ、手がつけられなくなってしまいました。人の子、すなわちメシアの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はないとは、十字架にかかられる主イエスを信じなければあなたたちのうちに命はないという意味です。しかしイエス様は単に私を信じなさいとは言わないで、人の子の肉を食べその血を飲みなさいと言われた。その理由は一体何なのでしょうか。このような言い回しは初代教会が世の人々から人食いの風習がある野蛮人だとして誤解された要因でもありました。なぜイエス様はあえてこのような言い回しをしたのでしょうか。ここで聖餐式のことをイエス様は語られていると主張する人がいます。確かに本日の箇所でそのように聖餐式のことだとして解釈することもできますけれども、必ずしも私たちが月に一度行っている聖餐式の儀式に限定されるものではなく、私たちが普段信仰によって与えられるキリストとの交わりについても同様に語っているのだと思います。キリストの人格的な交わりとは何か。それは御父によってイエス様に引き寄せられた結果でありますけれども、そもそもキリストとの交わりとは、神秘的にイエス様に結合されて生じたものであります。6章の56節をご覧ください。6章の56節です。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もその人のうちにいるとありますけれども、ここで何々のうちにあると訳されている言葉はギリシャ語でメノという言葉であります。とどまるという意味です。 このメノという言葉はヨハネによる福音書15章においてブドウの木と枝の例えが出てまいりますけれども、その箇所においても出てまいります。ヨハネ15章5節をご覧ください。抜粋のプリントに印刷がされてございます。ヨハネ15章5節です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、ここメノという言葉ですね、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。つながると訳されている言葉がメノという言葉でございます。御父によってイエス様に引き寄せられるものは、イエス様と相互にこのメノをする関係が与えられ、イエス様と神秘的結合が与えられるのであります。その結合はどのような仕方かと申しますと、いつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいるという仕方の結合であります。しかしだからといって、イエス様が今現在この世に偏在されるということではありません。イエス様は十字架にかけられ、復活されて40日後に天に昇られ、神の右に着座されました。復活されたイエス様は現在天におられます。その天におられるイエス様と私たちが一体どのように結合されるのかといいますと、聖霊によって結合されるのであります。聖霊によって私たちは主イエスの中にとどまり、主イエスも私たちの中にとどまってくださるのです。このキリストとの神秘的結合は聖餐式を通して初めて生じるものではない。その理由はすでにイエス・キリストの御言葉、イエス・キリストは御言葉において私たちの魂のパンであられるからであります。ただそれにもかかわらず、聖餐式の中でより鮮明にキリストとの神秘的結合が確認できるのは、パンとブドウ酒に預かることによって単にイエス様が獲得された有益に参与するだけではなく、聖霊によってキリストの肉を食べ血を飲み、イエス様の人生に参与することができるからであります。宗教改革の時にこの聖餐式をめぐってさまざまな議論がなされました。カルバンは聖餐式の時にキリストの現存が確かにそこにあると主張しました。しかしその現存の仕方はカトリック教会やルター派教会が主張するように、聖餐式におけるパンとブドウ酒においてキリストの実体がそこにあるという仕方ではなく、聖霊を通して私たちは天の御座にまで引き上げられ、聖霊を通して神の右におられるキリストと霊的に結合されると主張いたしました。つまり現存の仕方がカトリック教会やルター派とは少し異なるということです。もしキリストの実体が肉体的に地域的に現存するならば、性別されたパンとブドウ酒も礼拝の対象となってしまいます。しかしキリストの実体は天に挙げられているのであります。聖餐式はキリストとの豊かな交わりの場であります。それは単なる記念の食事でなければ、単なる信仰告白の場でもありません。 生産式は御言葉と同じように神の恵みの手段であり、イエス様との人格的な交わりを強めるものであり、これによって教会は養われるのであります。それによってもたらされるキリストとの交わりははるかに深く永遠に続く交わりであります。すなわちそれはキリストとの神秘的結合であり、ブドウの木と枝、頭と体、花婿とその花嫁、土台とその上に建造される建物といった比喩によってのみ、その豊かさが私たちに多少なりとも明らかにされるのであります。私たちの地上におけるキリストとの霊的な交わりは、キリストの再臨の日、復活に預かった時に永遠の交わりへと変えられるのでありますけれども、まさにその時のキリストとの神秘的結合の豊かさのその前味を味わうかのように、聖餐式を通してイエス・キリストとのその神秘的結合が刻印されているのであります。本日の内容をまとめます。私たちの肉体が主食であるパンに依存し、日々養われているように、私たちの魂は肉を取られ人となられたイエス・キリストに依存し、日々養われています。キリストの肉を食べ、キリストの血を飲むこと、それは十字架にかけられた救い主イエス様を信じることでありますが、同時にそれはイエス・キリストとの神秘的結合の豊かさを味わい、やがての日に与えられる主イエスとの永遠な交わりを垣間見るものなのであります。一言祈りをお捧げいたしましょう。恵みに富みたもう天の父なる御神様、皆が聖とされますように、私の肉を食べ私の血を飲まなければあなた方のうちに命はないと、不思議な言い回しをイエス様はなさいました。これは当時初代教会を誤解させ、人食い人種だとそのように罵られましたけれども、そこに深い意味があることを私たちはもうひとたび覚えることができました。イエス様との交わり、これはまさにイエス・キリストとの神秘的結合に根拠が置かれております。その結合はブドウとその枝であり、花婿とその神父であり、建物の土台とその上に構築させる建造物でございます。その豊かさを私たちは想像することができませんけれども、聖餐式の中でその前味を味わい、その結合に刻印されていることを感謝いたします。どうぞ私たちの信仰がさらに深められ、この世にあってイエス様を仰ぎ喜びの中で歩む者たちとならせてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。